の子供にフォーカスは
鹿島中学校です。
こんにちは、鹿島中学校生徒会です。会長の工藤、
副会長の徳田、
宮原、初期の小林、
高野、
会計の吉田、
柳沢です。
今回の子供にフォーカスは9月末から始まった新人戦や部活動、3年生の修学旅行、そして10月の六花祭についてお話しさせていただきます。
まずは部活動新人戦コーナーです。現在鹿島中には12の運動部と2つの文化部、計14の部活動があります。限りある活動時間の中で先輩後輩のつながりを深めながら高みを目指せるのが鹿島中の部活動の魅力です。仲間と共に全力を捧げる部活動は今だからこそできる青春だなと感じます。
すごくわかります。また運動部は9月29日から県東地区新人体育大会が始まりました。新人戦は3年生の引退後 1,2 年生で挑む初めての大きな大会です。白熱した戦いが繰り広げられる新人戦期間、そこで3つの部活動の生徒に新人戦への思いをインタビューしてみようと思います。
まずはサッカー部の2人の生徒にお話を伺います。大川さん、飛田さん、新人戦の結果はどうでしたか？
はい、はい、サッカー部主将の大川ルークと
副キャプテンの飛田明人です。
僕たちサッカー部は顧問大川先生、小牧先生、杉山先生のもと新人戦に向けて日々努力してきました。そして県東地区新人戦で優勝し、県大会出場を決めることができました。
県大会では優勝を目指し、自分たちの強さを出せるように頑張るので応援よろしくお願いします。
熱いインタビューありがとうございました。次に女子バスケットボール部の田所さんと小野瀬さん、新人戦での体験を教えてください。
はい、女子バスケットボール部主将の田所かりんと、
副キャプテンの小野瀬ゆいです。私たちは県東地区新人戦で準優勝し、県大会出場を決めることができました。
県大会では日々の練習の成果とチームワークを発揮し、悔いのない結果がつかめるように全力で頑張ります。
県大会頑張ってください。最後に男子バレーボール部の椎木さん、大川さん、大会の結果と意気込みをお願いします。
はい、こんにちは、男子バレーボール部主将の椎木慎人と、
副キャプテンの大川今です。僕たちバレー部は県大会ベスト8、そして応援されるにふさわしいチームを目標にして新人戦に向けて練習を重ねてきました。
そんな僕たちは県東地区新人戦で優勝し、県大会出場を決めることができました。県大会では練習の成果を発揮し、目標達成目指して全力で頑張ります。
県大会での活躍も楽しみです。6名の皆さん、熱意あるインタビューをありがとうございました。他にもたくさんの部活動の生徒が新人戦に向けて練習を重ねてきました。新しいメンバーで挑むこの新人戦期間は大変な練習や苦しい時期もありましたが、チームで一丸となり鹿島中の代表として高みを目指して挑戦しています。どの部活動もこれから行われる大会やコンクール、日々の練習を先輩方の熱い思いを胸に全力で挑んでいきたいと思います。そして引き続き今後の新人戦の結果もとっても楽しみです。
続いて修学旅行コーナーお願いします。
続いては修学旅行コーナーです。
私たちは3日かけて大阪、京都を巡りました。1日目は朝から新幹線に乗って大阪へ。学校への集合時間はまさかの朝の6時。
早すぎ。
早すぎる集合時間に加えてワクワクが止まらなくて寝ないできた子もいたみたい。
さあ眠気に耐えて最初に向かったのは大阪万博です。教科書やテレビでは見たことありますが、実物の迫力にとってもびっくりしましたよね。
てっきり鹿島中学校の校舎くらいのサイズ感なのかと思っていたら、比にならない大きさでしたね。
そんな期待とワクワクを胸に私たちは大阪万博へ。ちなみに私はマレーシアパビリオンとサウジアラビアパビリオンに行ってまいりました。それぞれの国の文化や技術、未来へのメッセージがぎゅっと詰まっていてめちゃくちゃ面白かったです。
一体何があったんですか？
まあまあ落ち着いて、まずはマレーシアパビリオンから紹介しますね。マレーシアパビリオンのすごいところは、なんといってもその外観。マレーシアの特産品である竹でカゴを編んでいるような見た目で、数分うっとりしてしまいました。中に入っても驚きの連続、自然との共生をテーマにした展示が印象的で、まるで熱帯雨林の中にいるような雰囲気でした。道中投影されている映像をちらりと見たのですが、とっても綺麗で、これ本当に人が作ったの？って思ってしまいました。一方のサウジアラビアパビリオンは近未来感がすごかったです。ショーケースの中に入れられたみたいな外観で、中に入ってみるとびっくり。これまた竹がふんだんに使われた柱が天に向かって何本も何本も。
サウジアラビアのイメージってザ・お金持ちって感じだったんですけど、意外ですね。
ですよね。特に印象的だったのが超高層ビルネオンの映像展示。まるで映画の中の都市みたいで、未来ってここまで来てるんだなと感じさせられました。
そういえば徳田さん、パビリオンの予約全部落選してしまったんですよね。
そうなんですよ。でも悪いことばかりじゃありませんでした。私は夜の地球というパビリオンに行って、ピッカピカの地球儀を見ました。なんとこの地球儀、輪島塗りでできているそうです。パビリオンの中が暗めだったので、とっても目立っていました。あまりのクオリティに思わずうるっときちゃいました。また大阪万博を歩いて回っていると、脈々の置物や神秘的な車椅子のオブジェクトがありました。
万博はどれも魅力的で、歩いているだけでワクワクが止まりませんでしたね。
そんな新しいことに触れて疲れた大阪万博、帰りのバスではみんなお疲れのご様子でした。まだまだ元気だなんて息巻いていた子も、数分したら静かにおねんねしていました。
2日目はタクシー研修で京都市内を観光しました。ハンデ回ったので自由度が高くてワクワクしました。そして私は清水寺に行きました。弁慶の大釈城と小釈城を見に行きました。小釈城は持ち上げられたんですが、残念ながら大釈城は持ち上げることができませんでした。私が一番記憶に残ったのは清水寺から見えた絶景でした。私ももう一度行ってみたいなと思っています。清水寺に行った後、昼にお蕎麦を食べに行きました。そこには椅子がなくて、なんと立ち蕎麦でした。麺がもちもちで本当に美味しかったです。あんなに美味しい蕎麦は食べたことがなかったので、ぜひ工藤さんも食べに行ってみてください。
いいですね。僕も蕎麦大好きなので、もしもう一度京都に行けたら食べに行きたいですね。
ところでホテルではどうでしたか？
ホテルではうのをやったり、美味しいご飯を食べました。
うのはたくさんの逆転劇があって、夜中に叫んでいる人もいました。その後すっごい怒られてましたけど、ご飯も美味しすぎて、もうこのまま住みたいとまで思っちゃいました。
すごくわかります。このままずっと続けばいいのになと思いました。
3日目はクラスメイトたちと二条城や北野天満宮に行って心を清めました。
その後お昼頃に京都駅に行き、新幹線に乗りました。京都の風景が見えなくなってくると、同時にもうこの修学旅行も終わっちゃうんだなという悲しさもありました。
虚しさも含めて最高の修学旅行になりました。
次のコーナーは六花祭です。
鹿島中の六花祭とは、毎年行われる合唱コンクールのことです。六花祭は毎年高政 U&I センターホールで行われます。
夏葉さん、六花祭の漢字は何て書くんですか？
鹿島の鹿、華やかの花、祭りの祭です。
いい字ですね。では練習風景に移りましょう。鹿島中はこの六花祭に向けて約2ヶ月間各クラスで一致団結し、全力で練習に励んでいます。
なるほど。鹿島中特有の練習はありますか？
あります。他の学校と違う点は、六花祭前に学年関係なくたくさんの交流を重ねて、より良い合唱にするために改善をしているところです。
ここで生徒会の各学年の先生にインタビューをしてみました。1年生担当の YM 先生によると、このために自腹でスピーカーを2台買ったそうです。協力していい雰囲気になればなと願っているそうです。そして日々イライラを抑えてますとのことです。これも愛情の一環ですね。
3年生担当の YK 先生にインタビューをしてみると、思いはたくさん、決めた目標に向かって頑張ってる部分があるから、賞にこだわるよりいい思い出になることが一番、賞も欲しいけどとのことです。
3年生担当の HE 先生は、難しい、1年の中で一番楽しみで、目の前の賞よりか将来あの時あのクラスでこの曲歌ったなと思い返せるような合唱にしたいとのことです。
1年生担当の SN 先生は革命を起こすそうです。 合唱曲をアラームにしているからこの世で一番嫌いな曲になりそうなんて言っていましたが、冗談であってほしいですね。
革命を起こすクラスがあるなんて今年の六花祭はどうなってしまうんでしょうか。
どの先生も熱血でとっても楽しみです。
ジュリさんは合唱についてどのような思いを持っていますか。
やはり3年生の私たちにとっては最後の六花祭となります。もちろん金賞を取りたいです。でも一番はみんなで思い出に残るようなものにしたいです。私は人見知りで人に話をかけるのが苦手なのですが、六花祭を通してクラスメイトと仲良くなることができました。
そうなんですね。最後の最高の六花祭にしたいですね。
はい。夏葉さんはパートリーダーをやっていますよね。
はい。私はパートリーダーという立場でみんなにアドバイスを出したりまとめたりします。正直最初は私にできるのかと不安でしたが、うまくいった時はとても嬉しくてやってみてよかったなと思ってます。またクラスでぶつかり合った時、心を一つに全員で一致団結できた時にはみんなの声も一つになり、今はみんなで同じ方向に向かっていくことができています。友情を大切にこの六花祭を後悔ないよう全力でやりきりたいと思います。
今日の子供にフォーカスは
鹿島中学校でした。